聖書を朗読します。その時ミリアムはアロンと一緒にモーセが寝取っていた苦衆人の女のことで彼を非難した。モーセが苦衆人の女を寝取っていたからである。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか。私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。そこで主は突然モーセとアロンとミリアムに、あなた方三人は会見の天幕のところへ出よと言われたので、彼ら三人は出て行った。主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。二人が出て行くと仰せられた。私の言葉を聞け。もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。しかし私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。
本日のメッセージは謙遜に生きるです。
先ほどの虹の賛美はこの天気にふさわしく大自然の美しさを称えていただきましたが、感謝しております。この金剛の町のために私たちは地域活動を協力しながらやっているわけですが、その地域活動の中で懐かしい歌を歌う懐かしの小窓という歌の会があります。教会フェスタにも二十数名おいでになってここで歌を歌っていただきました。で、私も2時間半ぐらいあるその歌の時間の後半にいつでも参加いたしまして、皆さんと一緒に楽しく時を過ごしているわけですが、あさっては祝日なんですけれども、されるんですね。暑い夏も休みません。冬の寒い時も休みません。もう本当に熱心なんですね。で、最近ですがダメですかって言われたら、高齢の方から言われたら、いや、いいですよとやっぱり言ってしまうわけですが、されるんですね。いつも30数名おいでになりますかね。で、最高齢が94歳の方なんですよ。平均81歳なんですね。で、リーダーの方がですね、先生もぼつぼつ近づいて来られましたので、入会されませんかって言われるんで、私は拒み続けてるわけですね。まだまだという。で、皆さんと接していて思うことは、大変腰が低いんですね。謙遜ということですね。若い時代の話も、まあ、親しくなってお話を聞くことがあるんですけれども、自分活躍をされている方も、この高部台の2丁目にはたくさんおられるわけです。そういう方々がおいでになるんですが、そういうことはお国にも出さないで、いつも感謝されるんですね。というのも、この教会の巻き場、大体30席ありますが、パイプ椅子も用意してないといけない、そのぐらいの人数がいつも集まられるわけですが、その巻き場で歌の会をする前は、高部台小学校で、その近くの高部台小学校でしていたというんですね、音楽教室を借りて。で、そこだとですね、危ない信号を渡らなければなりません、そこ。また長い階段を登らなければなりません。長い廊下も伝わっていく音楽教室でやっとたどり着いたけれども、トイレは遠い。あるいはまた何かお茶でも飲みたいという時には、また、ガスが用意されているような部屋にまでわざわざ行って、重いのを運びながらやらないといけない。だから本当にこの教会はちょうど私たちの人数に、私たちの認知に合わせて教会を作っていただいたんですかと言われるくらいにですね、感謝されるわけです。もう何年もしてるんですけど、いつも腰を低くして、ありがとうな。 教会のおかげでこの私たちはもう楽に何の心配もなく来れて歌わせていただけることを大変嬉しく感謝しておりますと、皆さん一人一人頭を下げてくださるんですね。腰が低いなと思いますね。まあ人間としてその腰が低いっていうのはとても素晴らしいことですよね。先ほど今週の御言葉を読みましたが、人の心の高慢というものは滅びに破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つとありますね。ですから高慢の警告、また謙遜の祝福というものを聖書は教えているわけです。今日の箇所はモーセの大変謙遜な態度というもの、それを教えている箇所でありますが、私たちも人生謙遜なものでありたい、こういうふうに思いますね。一言お祈りしてご用意したいと思います。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。先ほど読んでいただいた聖書の箇所を通して、モーセの人物像、またはモーセがさまざまな問題に直面しながらどのように解決をしていったかを、この礼拝の御言葉の声を通して共に学んでいることでありますが、今日は謙遜なモーセの在り方、そのことを通して一つ一つ私どもも体に教え込ませて進みたく願います。お一人お一人がそれぞれの人間関係やまた問題に対する対処の仕方、それらを聖書を通して共に学ぶことができますように、御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、問題の発端は何であったかというと、ミリアムというモーセのお姉さん、覚えていらっしゃいますか。モーセがまだ赤ちゃんの時にゆりかごに乗せて、川を流したあの時の人物、これがミリアム。このミリアムがですね、アロンと一緒にとこうありますが、アロンもミリアムの弟であり、モーセの兄です。モーセは三人兄弟の末っ子であるわけですが、ミリアムとアロンが伴って避難をしたというのが問題の発端であったわけです。一節を見ますと、その時ミリアムはアロンと一緒にモーセが目取っていたクシュ人、クシュ人というのはエチオピア、今のエチオピアです。クシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。つまりミリアムが言わんとするところは、あなたはイスラエルの指導者でしょう、指導者ともあろう者が純潔を軽んじて外国人、エチオピア、クシュ人の女と結婚するとは何事ですか。もちろんすでに結婚しているわけですが、今になって非難を始めたんですね。表面的にはモーセの妻のことで非難しているように見えますが、これは表面的であって、本音の非難は何であるかというと二節なんですね。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。つまりモーセ一人が神の御用をしているかのように、私たちだって神の御言葉を取り継ぐものですよ。まあ平たく言えば、組織改革を見せかけた嫉妬心ですね。あなた一人が頑張らなくてもいい、我々だって神の言葉を受け継ぐんだ、あなた一人がやる必要はない、いやモーセあなたのためにも言ってるんだみたいなことはひょっとしてあるのかもわからない。この中にも経営者の方がいらっしゃいますけれども、経営のあり方ということについていろいろと意見を言うのを聞くっていうのはよくあるんではないでしょうか。組織改革、これではダメだ、もっともっとあるべき姿があるはずだということを会社のために、組織のために思って言うんですが、実はその根にあるのは嫉妬心なんですね。 モーセの立場、しかも弟ですからね。兄弟で嫉妬心抱くかと言いますけれども、もうそれは昔から、カインとアベルの時代から、創世記のあのアダムとエヴァの息子たち、殺し合いまで、殺し合いというか、殺人までしていったあのカインですが、その根にあったのは弟への嫉妬心ですよね。ですから、兄弟でも、日本の歴史でもそうですが、嫉妬心から絡んだ、さまざまな殺人なり、事件なり、戦いなり、争いなりというものは、昔から起こってきたし、この時代にもあったということなんですね。嫉妬という言葉は、実は、どういう意味であるかというと、相手の祝福を心から祝福できない心のことなんですね。他人の関係であれ、兄弟の関係であれ、共に働く職場の仲間であれ、どんな人にも特別の時というのがあるでしょう。それを心からよかったねって言えない。足を引っ張りたい。自分よりも人気がある。自分よりも用いられているように思う。自分よりも活躍しているように思う。その人をよかったねって言えない、さもしい根性。これが嫉妬心なんですね。こういう嫉妬心を前にした、非難がモーセに起こったんですね。モーセにも随分言い分が当然あったわけです。その非難を受けたモーセはどうしたか。3節を見ていただけますか。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。この非難に対して謙遜な対応をしたというのがモーセという人物の特徴だったんですね。地上の誰にも勝ってと書いてあります。謙遜という言葉は、それは腰が低い、へりくだる大阪の町は商売人の町なので、腰の低いビジネスマンや商売人がたくさんいますね。でそれはビジネス上ポーズとしてそうしているのであって、ことが起これば何をというのがあると思うんですね。で、聖書の言う謙遜というのは別のところであって、謙遜という言葉は傲慢や怒りを自制できる平気だった心のことなんですね。コントロールすることができるんです。カッとなって売り言葉に買い言葉ではない。僕にそんなこと言うんですかって言って、モーセは言わなかった。自制できる、コントロールできる。箴言のですね、16章の32節を開けてみましょうか。ここへ帰ってきますが、箴言の16章の32節。第3版1079ページですね。2版は990ページになるでしょうか。16章の32節。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝るって書いてあります。先ほどから自制という話をしておりますけれども、コントロールできる。怒りをコントロールできる。あるいは傲慢をコントロールできる。ちょっとした成功で天狗にならない、そういうことも含めて、傲慢と怒りというものを自制できる心のことを謙遜というんですね。モーセはそういう人であったということなんです。まあ、何が何でもですね、言い返しなんか一切しない、黙ってるっていうのがいいばかりでもない。イエス様の態度を見れば、あるところでは黙られました。十字架の上では特にそうですね。しかし、 ことあるときにはちゃんと弁明をなさって相手の問題を指摘なさいました。時にはちゃんと弁明することも必要ですけれども、でも怒りや傲慢をコントロールするっていうのはいかなる時にも必要な態度なんですね。実際弁明するかどうかということに関しては黙ってるべきだと思う時もある。黙して語らずというのがいいかもわからない、あるいはちゃんと弁明することも必要かもわからない。いずれにいたしましても怒りを傲慢、こういうものを自制していくっていうことはとても大切な人間として、あるいはまた指導者として大切な態度であるんですね。しかしなかなかこれが難しいわけですよ。怒りをコントロールっていう、怒りって感情の爆発でしょ。爆発してるときに蓋を押さえる、蓋で閉めるっていうのは至難の技ですよね。皆さん、アレキサンダー大王という有名な世界を制覇した王がいましたね。で、若干30歳にして一大帝国を築いた、マケドニア帝国という帝国を築いた、この王であったわけですね。非常に類稀なる能力を持っていました。そういうアレキサンダー大王なんですけれども、彼は若干30歳で世を去ったんですね。彼の一生を奪ったのは自制心のなさであったんですね。ことの発端は親友、一大帝国を築き上げるのに無二の友と言って本当にこう共に同労者として戦友として戦ってきた親友がいるんですね。部下がいます。助言をしたんです。その時にアレクサンダーは頭に来てですね、目の前にあった槍を彼に投げつけて殺してしまったんですね。そしてまた彼はその帝国をアジアに進めていく段階において心臓発作が起こりまして、感情の爆発をコントロールできない彼は死んでしまった。アレクサンダー大王というのは非常に能力があったけれども自分の怒りをコントロールできないという致命的な弱さが自らの死を招いてしまったんですよ。ですから自制心というものは大変難しいものであるわけです。ただ難しいものではあるけれども、聖書を見ますとこの人間の技としてはコントロールが難しい自制心、このことを神は知っておられて我々に御霊の実の一つとして与えるという約束が伴っているんですね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制と9番目最後に自制という実を結ぶ。つまり御霊の実というものは神との交わり、生きた交わりですよ。日々に神の御言葉に養われ、神に祈り捧げていくというそういう生活の中で神とつながっていくうちに神が我々に実らせてくださる実の一つ、それが自制なんです。だから我々自身に力はないんですよ。我慢も限界があるんですよ。で、神は人間の弱さを知っておられて、御霊の実の一つに自制というものをお与えになる。ということはモーセは神との本当に交わりを良くした人であるわけですが、モーセは神との交わりの中で身につけた人徳、だったんですね。モーセというと今の政治家も理想の政治家として10番以内に必ず入るという人物、それほど指導者として特筆すべき人ではあるけれども、彼の性格が今日浮き彫りにされているんですね。地上の誰にも勝って謙遜であった。 売り言葉に買い言葉ということはしない人物だったんですね。それが兄弟であれ、身近なものだから身内で争ってどうするんだって言って言ってもよかったかもわからないけども、もうそれしなかった。自ら自制してコントロールすることができた。それがモーセという人物の特徴であり、我々も学びたい。しかも学びたいのは、分かりました、じゃあ努力して自制というものを実らせていきますというあり方になったら違う方向に進んでいく。そうか、私は考えてみれば自制しはない、すぐカッとなるし、すぐ腹が立つし、すぐ嫌になるし、すぐ投げ出してしまう。でも生きた神との交わりの中で与えてくださる身なのかということで、神との交わりを密にしていく人は、いずれ神ご自身があなたのうちに身を結ばせてください、そういう約束なんです。その方向に進んでいただきたい。さて最後に、やっぱりアロンとミリアムにものを言いたいというところがあるわけですね。それは嫉妬の解決ということなんですね。モーセ一人が特別扱いを神から受けている、そういうふうに思って、アロン、ミリアムは非難をしたんですね。我々も嫉妬が出てくるときがあると思うんですね。でその時に二つのことを話して終わりたいと思います。一つは、特別扱いを人に求めるなということなんですね。人間というものは特別扱いが好きです。私だけって言われることが好きです。ですから往々にしてそういうものを求めたがるんですけれども、神を知った者として特別扱いを人に求める必要はなくなった世界を知ったんです。それは神があなたを特別扱いしてくださるからなんです。これは聖書の言葉を引いておきたいと思います。詩編4編の3節、詩編4編の3節、909ページですね。第2版は833ページになりますか。詩編の4編の3節お読みしますと、知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。今までは神が分からなかった、神を知らなかった、信じなかった時代は、人に愛子を求め、人から特別扱いをされることを求める。また自分よりも人気者になる、自分よりも用いられているような人物に対して妬みを感じるというあり方があったかもわからない。私ももうこれはもう何遍も経験してきましたね。親友にも抱いたことがありましたね。本当にこのさまざまな自分の心の中に生じてくる、もう出てくるんですがどうしようもなかったんです。そういう嫉妬心を人に求めていたんですが、クリスチャンになって方向が変えられていったのは、神がこの私を特別扱いされるということが分かったんです。これは大きな恵みの一つでしたね。そうか、人に特別扱いを求めたから失望してきたのだ、落胆してきたのだ、神がこの私を特別扱いしてくださるということが分かった。つまり私自身を受け入れることができるようになった瞬間ですね。ですからクリスチャンになってからもちろん180度一遍に変わったというよりも、徐々に徐々に徐々にいつも原点に変えるのはここ、そういうところでどんどんどんどん軌道修正されていって、私は私に人生を生きる、人が神が祝福されたならばよかったねとも言える、そして私は私自身の人生を生き切る、何歳まで生きるかわからないけれども、私という人間を神は用いて私にふさわしい道を歩ませてくださる、それを生き切れば十分だ、なぜならば神が私を特別に扱ってくださる。ミリアムもアロンもモーセを妬むのではなくて、神が彼ら一人一人に特別扱いをしてくださるということが分かれば、この 呪縛というものから解放されるんですね。嫉妬の呪縛、呪縛ですよ。これももう鎖でぎゅうぎゅうに締められているようなものです。これがブチーンと切れる解放の喜びです。まず特別扱いを人に求めるのではなくて、神の特別扱いを受け入れるということです。第二は自分の分をわきまえよということですね。ミリアムはモーセに文句を言ってますが、ミリアムはもう女預言者として十分活躍してるんですよ。皆さんも覚えておられますか。あの航海を渡り終えた時にミリアムがタンバリを持って大いに賛美をリードしたんですよ、民を。そう考えるならば、ミリアムも神から受けたメッシをちゃんと受けてるんです。それをどうして打ち忘れて無視してモーセに目が行くんですか。自分の分で十分でしょ。それ以外何を求める必要がありますか。そういうことですね。モーセの領域に手を出してしまうんですね。自分の分っていうのがあるんですよ、やっぱり人間には。自分の果たすべき分、その分をわきまえないで他の人の領域に手を出すというのは不幸なことであり、自分を痛めつけるものでもある。それよりももう一度見回してみたいんですね。ミリアム、あんたは女預言者として賛美をリードし、あなたの特別の働きがあるではないですか。それに徹したらいいでしょう。自分の分を生きたらいいでしょう。皆さんにもそれぞれ賜物があり、あるいは性格の祝福もあり、もちろん欠点もあるかもわからないけども、特別のものをちゃんと神お与えになっているはずです。それを打ち忘れて他の人に目を移していくと妬みの虜になってしまう。最後にローマ人の手紙の12章3節を開けて終わりたいと思いますね。新約聖書のローマ人への手紙の12章の3節。第3版は309ページ、第2版は233ページになりますか。ローマ12章の3節。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさいと。まさにこの通りですね。皆さんの与えられている働き、職は、さまざまな教会での奉仕、これにおいてもつまらぬ妬みを抱いたり、あるいは非難をしたりすることから解放されて、自分の分を生き切る、そしてお互いに協力し合ってよかったですねと言い合える関係ができれば最高かなと思いますね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日は謙遜に生きるというモーセの大きな人徳の一つ、謙遜ということについて共に学びました。姉、兄から非難を受けたことは、公衆の面前で大変な恥ずかしい思いもしたかもわからない。しかしモーセは神の御前にコントロールする力を与えられて、主の手に委ね、主の解決を見たことを今日共に見たことでございます。神様がお一人お一人の状況に照らして、謙遜に生きる道をそれぞれ歩ませていただくことができますように、何よりも神がこの私、罪深い弱い私どもを特別に扱ってくださる、その恵みをもう一度思い起こして、素直に主の御顔を仰ぐものとなることができるように、お一人お一人を励まし、帰ってください。尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。